今日はアモス書第4章です。このところには堅くななイスラエルのことが語られています。一節にこの言葉を聞け、サマリアの山にいるバシャンの雌牛どもよとアモスは呼びかけました。バシャンというのは、これは放牧がなされていた場所であったと言われているわけです。雌牛どもよと言われているわけですけれども、これは決してそこで放牧されている牛に語ったというのではなくて、むしろそのイスラエルを支配している者たちの婦人のことを指しているだろうと思われるわけです。その権力者の婦人たちは弱い者を虐げ、貧しい者を迫害する、自分の主人に何か持ってきて飲ませようと言っている。おそらくはその弱い人たちを搾取し、そして彼らから奪って自分のものとし、自分たちが肥え太っているというような、その姿を指摘したのではないかと考えられるわけです。二節には、神である主はご自分の姓にかけて誓われる、見よ、その時代がお前たちに来る。どのようなことが起こるのか、それはその後にある、お前たちは釣り針にかけて引き上げる。それはおそらくアッスリアの捕囚ということを意味していると思われるわけです。そして最後の一人までが森で疲れる。まさに北イスラエル王国はアッスリアによってやがては占領され、その民は捕囚となってもう北の地に連れて行かれ、そしてまた十部族はもう全世界に散らされてしまったということが、もう歴史の事実として私たちは知るわけです。じゃあその原因はどこにあったのか。四節を見ると、ベテルに行って背け、ギルガルに行ってますます背けという言葉が出てきます。ベテル、ギルガル、実はそこには祭壇があった。最初は主なる神をそのところで礼拝していたということであったわけです。ところがこの背け、ますます背け、この言葉は何を意味しているのか。それは偶像礼拝であるということです。その祭壇のところに、なんとイスラエルの人たちは偶像を置いてそれを拝む。その後に朝ごとに生贄を捧げようと、3日ごとに十分の一を捧げるがよい。5節には、感謝の捧げ物として種入れのパンを焼き、進んで捧げるものを布告し触れ知らせるがよいとあるわけですけれども、捧げ物をする、そのこと自体は決して悪いことではないわけです。しかしそれを誰に捧げるのかということが大きな問題です。彼らは誠の神様に捧げ物をしたのではなかった。彼らはなんと偶像に捧げるということをしたということです。ですから私たちも何でも信じたらいいのか、決してそうではないわけです。人間の信心が大事っていうよりは、むしろ一体誰を信じ、誰に従っていくのか、そのことが重要なことであるわけです。しかし北イスラエルの人たちは誠の神様を信じ礼拝するそうではなかったわけです。偶像礼拝に陥ってしまった。五節の終わりを見ると、あなた方はそうすることを好んでいる。そのことがこの南王国出身のアモスが神様に用いられ、また預言者として北イスラエルに警告をしたということであるわけです。ところがこの北イスラエルの人たちはどうであったのか。独立説のところを見ると、あなた方の歯を汚さずという言葉が出てきます。歯を汚さない、それは食べ物がないということです。その後にパンを欠乏させた、しかしそれでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。また七節には、あなた方に雨をとどめた、そして雨の降らなかった畑は乾ききった。もう日照りが続き飢饉となる、 しかし8節にはそれでもあなた方は私のもとに帰ってこなかったと出ているわけです。9節には立ち枯れと黒穂病、そしてまた神稲子が食い荒らした、それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。そして10節には疫病をあなた方に送ったと出てくるんですけれども、それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。11節にはさらにあなた方を覆した、神がソドムとゴモラを覆したように、しかしそれでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。神様は絶えずさまざまなことを通してイスラエルを懲らしめて、そして主のもとに立ち返るようにと促されたんですけれども、彼らは立ち返ろうとしない、悔い改めないイスラエルの姿があったわけです。かつてはエジプトの奴隷の力導き登らせていただいて約束の地カナンに着いたわけですけれども、しかしそのところで神の御心に従うというのではなくて、自分たちのその肉の思いによって国は二つに分裂し別れ、また互いに争う、そしてついには最初に北イスラエルはアスリアによって滅ぼされ、そしてまた南ユダもバビロンによって滅ぼされてしまう。12節のところを見ると、それゆえイスラエル、私はあなたにこのようにする、私があなたにこうするから、イスラエルよ、あなたの神に合う備えをせよ。このあなたの神に合う備えをせよというのは、まさに悔い改めて神の前に出なさいということであるわけです。13節に、見よ、山々を形作り風を創造した方、その身思いが何であるかを人間に告げる方、その名は万軍の神主とアモスは語ったわけです。悔い改めるべきことを彼は語った。ところがイスラエルは悔い改めない。そしてそのことはついに南ユダ王国までも同じようなことが起こり、バビロン捕囚となってしまう。そこに人間の、愚かさというか、もうこの世のことしか見ることのできない、そのイスラエルの人たちの姿があるわけです。しかしそれは今もこのアモス書は私たちに語られているということを覚えなければならないわけです。今自分は全能の神様に対してどのような姿であるのか、本当に心から神様を恐れ、そしてまた主に従っているだろうか、砕かれた柔らかい心を持って私たちは主の御前に出させていただき、山々を形作り風を創造した方、その身思いが何であるかを人間に告げる方、私たちはこの聖書を通して神様が今私たちに願っておられるその思いは何か、そのことを悟り、また私たちは主に従って主なる神様から祝されるものとさせていただきたいと思います。